はい、そういうわけで、アドベントの第3日曜日を迎えました。早いですね。ついこの間アドベントに入ったばっかりだと思いましたけど、もう第3で、来週はね第4アドベント日曜日なんですが、私たちはいつもクリスマス礼拝とね、コンバインというか一緒にしますが、来週はクリスマス礼拝ということになりますね。先週、皆さん先週覚えてらっしゃいますかね。先週は、私たちを分断する第二の壁、第一の壁は死という壁を見ましたね。先週は第二の壁として、怒りについて、取り上げさせていただきました。怒りは私たち人類に最初の死をもたらしました。まあ、その死のきっかけになったわけですね。カインはアベルをその怒りから手にかける、ね、最初の死をもたらしました。そして怒りは、今でもですこの私たちを対立させて分断をもたらしています。また私たちのこの怒りだけではなくて、私たちのこの罪に対する神様の、まあ、聖なるこれは怒りですけれども、神様の怒りは私たちを見舞いから遠ざける、私たちと神様をある意味分断することになりました。しかしイエス様はその怒りの矛先を十字架で、その身にすべて引き受けてくださることによって、私たちを分断していた、私たちを神様から分断していた、私たちを互いに今分断している敵意というものを廃棄し、そして私たちを神の裁きから救ってくださいましたということを前回ですね、皆さんと分かち合わせていただきました。さあ今日はですね、この怒りの背後に隠れている、まあ、もう一つの壁と言っていいと思うんですね、恐れという壁について今日は、取り上げたいと思います。皆さんあまりお化け屋敷とか行かないですかね。僕はあんまり好きじゃないんでお化け屋敷とか行かないですけども、ね、怖いところに行くとなんかすごく怒り出す人とか、いますよね。怖いと怒るっていうね、私たちそういう経験あると思うんです。だから怒りの背後には結構この恐れを抱いているということがね、私たち人間よくあるんじゃないかなと思いますが、今日はこの怒りの背後にあるですね、恐れという壁にちょっと注目して見ていきたいと思います。博士たちに、まあ、早速今日の御言葉のところですが、博士たちに騙されたということを知ったヘロデはですね、あ、ごめんなさい、前回の聖書箇所ですね、これは博士たちに騙されたということを知ったヘロデは非常に怒った記されてましたね。非常に怒って、そしてベツレヘムとその近辺の2歳以下の男の子を一人残らず殺させたわけですね。でこのヘロデの怒り、そしてその怒りによって引き起こされた、ある意味この常軌を逸したですね、行動、2歳以下の男の子をですね、全員殺してしまうというこの常軌を逸した行動の背景には何があったんだろうかというと、それはメシアに対する非常な恐れと不安があったということが、まあ、今日の聖書箇所から伺われますよね。私たち伺うことができます。ちょっと今日の聖書箇所もう一度だけお読みしますね。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。それを聞いてヘロデ王は恐れ惑った。エルサレム中の人も王と同様であった。この3節のところにヘロデ王はこの博士たちの言葉を聞いてですね、恐れ惑った、まあ、英語だと disturbed とか、あるいは troubled とかね、いろんな表現があると思いますけれども、非常に、ワクワクしたのとは違いますよね。心が非常にこう不安でいっぱいになった、心が騒いだ、なんだかこう安心できないような、そういう気持ちにかき乱される、そういう気持ちになったということなんですね。でヘロデが メシアに対してなぜ恐れを抱いたと皆さん思うでしょうか。ヘロデ王がこのメシアに対して恐れを抱いた最大の理由は、自分が正当な王位継承者ではないことを知っていたからなんですね。で、ヘロデ王という方はです、方っていうかヘロデはですね、実はユダヤ人ではないんですね。彼は、イドマヤ人っていうね、イドマヤっていうのはユダヤのこう下の方にある地域ですけれども、まあ別の言い方をするとエドム人という言い方もありますね。つまりヤコブとエサウの、ね、双子の物語がありますが、お兄さんのエサウの方の末裔にあたる、まあ、民族なんですね。でこのヘロデという人の お父さんが、かつてですね、このユダヤのハスモン朝という王朝が当時支配してたわけですけれども、まあ、マカバエキというのは私たちの聖書にはありませんけれども、外邸に、ね、マカバエキというのがありますね。そこにマカバエという人がこのユダヤの、ね、独立のために戦ったというこの物語が書かれてますが、そのマカバエからこう出てきたこのハスモン朝という、まあ、王朝が支配してたんですけれども、まあ、そのハスモン朝に仕える、まあ、武将の一人がで、彼自身はユダヤ人ではなかったイドマヤの出身、エサウの末裔だったわけですね。ですからヘロデは元からダビデ王家とは縁もゆかりもない、まあ、そういう人物だったわけですけれども、まあ、ローマ帝国のですね、この後ろ盾をいただいて、そして当時先ほど話してユダヤを治めていたこのハスモン朝という王朝がですね、身内争いを当時始めるんですね。その身内争いに乗じて、王位をですね、ユダヤのこの王という地位を手に入れたわけなんですね。ですからユダヤ人の人たちは心の中では、あいつは本当は俺たちの王様じゃないんだけどな、でも逆らうとローマ帝国とかね、背後にいますから、言いたくても言えなかったって人はたくさんいたと思うんですけれども、とにかく、彼を正当な王として認めるユダヤ人は当時は、実際にはいなかったわけですね。そういう状況の中で彼はユダヤを支配する王になったわけです。しかしこの自分がこの正当な、いわゆるダビデ王家の血筋を引くですね、自分が正当な王位継承者ではないというこの事実は、もう終生、もう王になってからずっと彼の心を不安にしました。その結果彼は猜疑心の塊になってしまうんですね。そしてこの時ベツレム近郊のこの男の子をですね、2歳以下の男の子を虐殺しただけではなくて、身内のものにまで、自分の妻とかですね、身内のものにまで、手にかける、まあ、いわゆるこの、まあ、暴君というんですかね、非常にこう疑ったらもう即身内だろうが、子供だろうが妻だろうが、処刑してしまうというようなね、そういう暴君になってしまいました。絶大な権力を誇って、そして王としてはさまざまな事業を成し遂げたんですね。まあ、ヘロデ王に関する他のいろんな資料を読むと、特に建設関係において彼は非常に大きな、業績というかですね、働きを残したということで残ってますけれども、だから非常に、まあ、いわゆる統治者としては、まあ、そこそこ優れた王様だったわけですね。けれどもにもかかわらず彼は最後まで孤独だったんですね。それは彼が抱いていた不安や恐れが彼を周りの人間から孤立させて分断してしまった、その恐れが分断の壁になってしまったからです。だから、あ、ヘロデ王様素晴らしいですねってね、誰かが言ってくれても、あ、こいつはなんか裏で私のことを陥れようとしてるんじゃないかとかね、常にそういう気持ちになって、その恐れに支配されて彼は誰も信用できなくなって、そして孤立して壁を築いてですね、孤独のまま最後死んでいくわけですね。で、先週拝読した創世記4章の中で神様はカインに次のような言葉を語っていました。まあ、皆さん聖書開かなくても結構です。今からお読みしますね。創世記の4章6節7節です。創世記の4章6節7節。 そこで主はカインに仰せられた。なぜあなたは憤っているのか、なぜ顔を伏せているのか。あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる。ちなみにこの受け入れられるという言葉は別訳ではまっすぐに立っておればよいと訳されていますね。あなたが正しいことをした、思っているだったら顔を人に向ける必要ないじゃないか、まっすぐ前向いて立っていればいいじゃないかと神様おっしゃったわけですね。ただしあなたが正しく行っていないならば、罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋慕っている。だがあなたはそれを治めるべきである。まあ、こう神様はカインに向かって語ったんですね。でこのカインのこの時の気持ちっていうか心の状態ってヘロデに非常に似てるんじゃないかなというふうに思うんですね。正しいことをして、まあ、私たちは勝手に正しいと思って間違ったことをすることもありますから、まあ、あえて言うならば神様の目にまあ正しいことですよね。神様の目に正しいことをしてですね、不安や恐れにとらわれる人はいないと思うんです。神様の前に正しく生きていたら、正しいことをしたならば、それについて私たちは後ろめたさを感じたり不安や恐れにとらわれるということは、ないわけですよね。しかし反対に間違ったこと、正しくないことをしたという自覚、まあ、自覚がなかったらそうも思わないのかもしれませんが、少なくとも私たちが、ああこれは神様の目の前に間違ったことだな、これは正しくないことだなっていう、そういう自覚はですね、私たちの心を不安にしますよね。不安にします。ですからもしヘロデが正当な王位継承者であったなら、博士たちのこの言葉に動揺することはなかったと思うんです。でも自分が正当な王位継承者ではない、神様の前に正しくないことをしていることをどこかで自覚していた。だからこの博士たちの言葉を聞いたときに、ヘロデは非常に恐れ惑った、心が騒いだわけですね。自分が正当な王ではないという事実が彼の心をものすごくこう災難だ、不安にした。そしてその不安や恐れから逃れるために彼は幼児を虐殺し、そして自分の部下や身内の者たちを次々に処刑していったわけです。またこの恐れというのは、まあ、そのように私たちの心に猜疑心、また敵意をもたらし、そして分断を促すだけではなくて、私たちが神様の前に出ること、立つこと、神様に近づくことをですね、私たちに躊躇させることによって妨げますよね。もう一箇所聖書を開きたいと思いますが、創世記の今度は3章の8節から10節。ごめんなさいね、ちょっと今日画面用意してないんですが、お手元にね聖書がある方はまあ開いてみて、ください。創世記の3章の8節から10節、このように記されています。そよ風の吹く頃、彼らは園を歩き回られる神である主の声を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて園の木の間に身を隠した。神である主は人に呼びかけ、彼に仰せられた。あなたはどこにいるのか。彼は答えた。私は園であなたの声を聞きました。それで私は裸なので、恐れて隠れました。ね、まあ、有名な、ね、ところですので、皆さんも何度も聞いてイメージできると思うんですが、まあ、神様から、まあ、背景を説明すると、神様から食べてはならないというふうに言われていた、まあ、いわゆる善悪の知識の木の実をですね、食べた人間は、まあ、彼らを呼ぶ主の御声をこう聞いたときにですね、恐れて身を隠したと記されていますね。恐れて。それまでは恐れなかったんです。神様が呼んだら、喜んで神様に会いに行っていたと思うんですね。でも間違ったことをしてしまった、神様に食べちゃいけないよって言われたものを食べてしまいましたから、神様に呼ばれた時に恐れて身を隠した、まあ、それは彼らがこの自分たちの行いに対する、まあ、食べてはいけないと言われたものを食べてしまったっていうね、神様との約束を破ってしまったっていう、その彼らの自分たちのその行いに対する 主の裁き、神様の裁きを恐れた。だから隠れたわけですよね。その意識があったわけです。まあ、ここから私たち、言えることは、罪というのは私たちの心に恐れをもたらすということです。罪は私たちの心に不安や恐れをもたらしますね。そしてその恐れは私たちを神様から分断する壁になってしまった。私たちの方から神様から遠ざかって隠れてしまったわけですね。その恐れのゆえに自分で壁を作ってしまった。恐れはそういうことを私たちの中に引き起こすわけですね。しかし主イエス・キリストの十字架の贖いはこの隔ての壁、この恐れによって私たちの前に立ちはだかっている隔ての壁を打ち壊して取り除いてくださいました。まあ、それが今日のメッセージの中心にね、やっとメッセージの中心になるわけですけれども、ヨハネの3章、ごめんなさい、今日引用する聖書箇所がたくさんありますが、ぜひ皆さん、ね、心を傾けて御言葉をお読みするので聞いていただけたらと思いますね。ヨハネの3章17節18節、ヨハネの3章17節18節、神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない。こう記されています。アダムとエバは自分たちの罪が裁かれることを恐れて見舞いから身を隠しました。しかし今は私たちの主イエス・キリストが私たちの身代わりとなってくださったので、私たちの代わりに神の裁きをすべてその身に受けてくださったので、御子を信じる者は、このイエス様を信じる者はもう裁かれないと聖書は語ります。ですから私たちはもう神様の裁きを恐れて身を隠す必要はありません。ないわけですね。私たちはこのキリストにあり、キリストを信じる信仰によって大胆に確信を持って神に近づくことができるのですと、エペソのこれは3章12節ですね、の中でパウロは語っています。このキリストにあって、このキリストを信じる信仰の上に大胆に確信を持って、恐る恐るじゃなくて、もう絶対大丈夫、もう確信を持って私たちは神に近づくことができる。恐れは私たちを神様から遠ざけますけれども、イエス・キリストは私たちを大胆に確信を持って神様に近づくことができるようにしてください。またパウロはローマ人への手紙8章15節の中で次のように記しています。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。ここの僕聖書箇所結構好きなんですよね。聖書箇所だと、あ、ごめんなさい、聖書箇所じゃない、英語ね、英語だとこの呼びますっていうところは cry out っていうふうに書かれている、まあ訳されている英語の聖書ありますよね。この cry out っていいですよね。赤ちゃんがね、こうまさに本当に信頼してお父さんお母さんをこう呼ぶように cry out する、パパお父さん呼ぶことができる、それぐらい私たちは神様に近いものとされる、そういう例を受けたんだ、パウロは記しているわけです。またもう一人、今度はパウロじゃなくてヨハネ、イエス様の弟子のヨハネですけれども、ヨハネもですね、その手紙の中で次のように記しました。第一ヨハネの4章18節、第一ヨハネの4章18節です。愛には恐れがありません。全き愛は恐れを締め出します。なぜなら恐れには刑罰が伴っているからです。恐れる者の愛は全きものとなっていないのです。皆さん、この聖書箇所を読んでどんな風に受け取られますか、感じますか。なんかね、この聖書箇所だけをこう切り取って読むと、なんかこの 私の心には何か不安や恐れがあるから、私の愛は全くものとなってないというかね、私の愛は不完全で、ちゃんと人を愛せてないな、私の心に恐れ不安があるなっていうのね、そんな風に解釈してしまうと思うんですが、ここで語られている愛というのは私たちの愛じゃないんです。私たちが持っている愛がどうのこうの言ってるわけではないんですね。そうではなくて、このヨハネの第一ヨハネの4章18節に出てくる、ここで語られている愛というのは私たちの愛ではなくて、主イエス様ご自身のこと、あるいは今年のテーマ聖句、今年のテーマ聖句であるローマ人への手紙の8章のこの後半の39節の中に出てくる、私たちの主キリストイエスにある神の愛、これを指しているんです。イエス様ご自身、あるいはそのイエス様を通して私たちに表されている、神の愛を指してこの御言葉は語られているんですね。それはこの聖句が、少し前のところを読むと出てくるんですが、この聖句が神は愛ですというね、この文脈の中で語られていることからも、まあ、推察することができると思います。で、ここで言われていることはこういうことなんですね。イエス様の十字架の贖いを信じて、そしてその恵みに全く信頼を置くならば、全幅の信頼を置くならば、それは私たちの心を満たして、私たちの内にあるあらゆる不安や恐れを締め出します。ですから、もし私たちの心に不安や恐れが今あるとしたら、それは私たちの心の中にまだイエス様に明け渡しきれていない、イエス様の愛を受け取りきれていないというんですかね、委ねきれていない、自分でこうまだちょっとしがみついてしまっている、神様の前にまだちょっとこう隠してしまっている領域部分がちょっと残っているということなんじゃないかなと思う。ですからここで言っているのは、私たちの愛が不完全、私たちの愛は不完全に決まってますよ、私たちの愛がどうこうとか、あるいはイエス様の愛が、不完全とか、そういうことを言っているんではなくて、このイエス様の愛がまだ受け取りきれてない、イエス様に明け渡しきれてない部分が残っている、それが恐れるものの愛は全くものとなっていないという御言葉の意味なんですね。まだイエス様の愛に覆い尽くされていない部分がちょっと心の中に残っている、だからイエス様に明け渡しましょう、委ねましょう、愛を受け取りましょう、大丈夫、そういう意味なんですね。私たちは私たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛のうちにいるものは神のうちにおり、神もその人のうちにおられます。このことによって愛が私たちにおいても完全なものとなりました。私たちが自分で完全なものにするんではないんですね。神様の愛に満たされるとき、私たちのうちにある愛が完全なものとなる。それは私たちが裁きの日にも大胆さを持つことができるためです。このヨハネの、この第一ヨハネの4章の16節17節、さっきお読みした箇所の、ね、直前の箇所にそう書かれています。裁きの日にも大胆さを持つことができる、大胆に確信を持って神様に近づくことができる、それがイエス様の愛です。それが十字架ですね。今皆さんが抱いている不安や恐れは何でしょうか、ね、今全く不安も恐れもありませんという人はハレルヤですね。神様に感謝賛美を捧げたいですね。でも今不安や恐れを持っている人もいるかもしれません。それは何でしょうか。私たちがこの主イエスキリストにある神の愛に、今年のテーマ聖句にある私たちの主キリストイエスにある神の愛に明け渡しきれていない部分、それをまだ受け取りきれていない領域がまだどこかに残っているでしょうか。それはどこでしょうか。イエス様は私たちを裁くためにではなく、救うために来られました。 一度繰り返しますけれども、私たちを裁くためにではなく救うためにイエス様は来た、聖書は記しています。私たちを再び恐怖に恐れに陥れるような、恐れの奴隷になるような、そういう霊ではなくて、私たちを神の子にしてくださる御霊を与えるためにイエス様は来てくださいました。それがクリスマスの奇跡です。今一度私たちはこのクリスマスの恵みと、特にこの神様の愛をしっかりと心に留めつつですね、その主の愛に完全に満たされる、このクリスマス満たしていただく、そういうものとしていただきたいと願います。一言お祈りしたいと思います。愛する天の父なる神様、皆を心から賛美いたします。あなたの御前に罪を犯したとき、私たちは恐れにとらわれ、恐れに支配され、御前から隠れました。しかし主よ、あなたはそのような私たちをもう一度ご自分の子としてくださるために、イエス様をクリスマス私たちのために使わし、そして十字架で身代わりとしてくださいました。この大きなあなたの愛によって、私たちは再び恐れることなく、大胆に確信を持ってあなたの御前に近づくことが許されていることを感謝いたします。どうぞ恐れが私たちの心を支配しようとするとき、不安が私たちをコントロールしようとするとき、神様どうぞ私たちがこのイエス様に目を向けることができますように、イエス様を通して表されたあなたの全き愛に目を向け、その愛に心を満たされ、主よあなたに全てを委ねていくことができますように、私たちを助け導いてください。また今世界中で大きな不安や恐れにとらわれている多くの一人一人が、主よこのクリスマスそれらを締め出してくださる、満たしてくださる神様、あなたの愛に目を向けることができますように、すべてを感謝し、すべてを見て委ね、愛するイエス様のお名前を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。